中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院泌尿器科花崎健副医長にお話を伺おうと思います。花崎先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは前立腺がんについてというお話なんですが、はい、まずは前立腺というのはどこにある臓器なのか教えてください。
はい、前立腺とは聞いたことがあっても、それがどういう臓器か知っている方は少ないのではないでしょうか。
はい、
前立腺は膀胱の真下にあり、尿道を取り囲むように位置をしています。くるみほどの大きさで約3センチ、重さは15グラム程度です。前立腺の前には恥骨があり、後ろには直腸がありますので、肛門から指を入れて診察をすると、直腸越しに前立腺を触ることができます。
はい、
このように前立腺の状態を調べることを直腸診と言います。直腸診をすることで、前立腺の大きさや炎症が起こっているか、がんの可能性があるかを確認することができます。
うん、前立腺、意外と小さい3センチぐらい。で、重さが15グラム程度。
そうですね。
ということなんですが、うん、こんな小さなものですけど、どんな働きがあるんですか？
はい、前立腺は男性だけにある臓器で、生殖器の一つです。前立腺の外側はしっかりとした膜に包まれていて、膜の内側には前立腺液を分泌する腺などが存在しています。
はい、
前立腺液は、精液の約 30% を占めていて、精子を保護して活性を与える働きをしていると考えられています。
うん、
また前立腺は射精の時に精液を尿道へと送る役割も持っています。前立腺の内部は尿道の周囲にある内腺とその周りにある外腺に分かれています。内腺部分が年齢とともに肥大して尿道や膀胱を圧迫して尿が出にくくなったり回数が増えたりする症状があると前立腺肥大症という病気になります。
はい、
一方で前立腺がんは外側から多く発生します。
うん、よく聞く言葉が出てきました。前立腺肥大症、この言葉結構よく聞くんですけれども、この前立腺肥大症について教えていただいていいですか？
はい、前立腺の肥大は年齢とともに生じます。
はい、
肥大する原因ははっきりと解明されておりませんが、男性ホルモンの働きが影響していると考えられていて、中高年になり性ホルモンの環境が変化することが原因と言われています。
はい、
前立腺肥大は30歳代から始まると言われており、50歳で 30%、 60歳で 60%、 80歳では 90% に認められますが、そのうち症状を伴って治療を要する割合は2割から3割と言われています。
うん、
治療は飲み薬から始まりますが、薬の効果が十分でなく症状が強い場合には手術が必要になります。ただし前立腺肥大症とがんの発生とには関係はありません。
うん、関係ないですね。はい、今日のテーマ前立腺がんについてということなんですけれども、前立腺がん最近増えてると伺ってるんですが、先生どうですかね？
そうですね、前立腺がんはアメリカでは以前から多く、男性がかかるがんの第1位で、死亡率も肺がんに次いで2位でした。
はい、
一方日本では患者数が少ないがんの一つでした。しかし近年日本でも急激に前立腺がんの患者数が増加しています。
うん、
2017年の患者数の予想値では男性で大腸がんを抜いて 86,100 人と見込まれています。
はい、
また死亡数も年々増加しており、2017年には 12,200 人になると見られています。
うん、
1950年の死亡者数が83人であったことを考えると、いかに患者数と死亡者数が増加しているかは分かると思います。
すごい増えてますね。
そうですね。
はい、
前立腺がんの原因として明らかになっているものは高齢、人種、特に黒人で多いと言われています。
うん、
また家族歴が挙げられます。
はい、
発症のリスク要因としては乳製品、肉、脂肪が考えられており、逆に予防因子としては大豆、リコピン、トマトとかに含まれる成分ですね。
うんうん、
あとビタミン E、 魚、コーヒーなどが挙げられます、
うん、食べるものにも関わりが大きく出てきているということですね。
はい、そうですね。
先生、前立腺がんを見つけるにはどのようにしたらいいか教えてください。
そうですね、前立腺がんは初期には症状が出ないことが多く、中には骨へ転移を起こしてから腰痛などで見つかる患者さんもしばしばおられます。
はい、
早期に発見治療することで治療効果、延命効果も上がることが分かっていますので、早期発見が大切になります。
はい、
早期発見のために血液検査で前立腺がんマーカー、前立腺特異抗原 PSA と言いますけれども、うん、それを調べる方法があります。自覚症状がなくても50歳を超えたら PSA 検査を年に一度は受けられることをお勧めいたします。
はい、
西宮市では集団検診で50歳以上の方に前立腺がん検診を行っています。
うん、
費用は1000円です。どうぞご活用ください。
はい、年に一度、50歳になられたことを機に受けていただければいいということですね。はい、先生、この前立腺がん初期には症状が出ないということを今教えていただいたんですが、全く症状はないんですか？
そうですね、初期の場合は全く症状がありません。
はい、
そのがんがどんどん進行していくことによって、うん、おしっこの通り道を塞いでくるような状況であれば、おしっこがなかなか出ずに頻尿、
うん、
排尿時の痛みなども感じるようになることがあります。
うん、ちょっとじゃあ一見すると前立腺肥大症にも似た症状が少し感じられる方もいらっしゃるかもしれない。
そうですね、
うん、ちょっと症状はないということですけれども、あれ、おしっこの出がおかしいなと思ったら、まずは検診してもらう、検診して調べてもらう方がいいですね。
そうですね。
それと、検診は50歳を超えたら年に一度ということなんですけれども、お話の中に家族歴という言葉も出てきましたけれども、家族歴というのはどういうことでしょうか？
はい、おじいさんから兄弟まで、やはり前立腺がんの方がいらっしゃった場合、ご自身が前立腺がんになるリスクというのは、やはり健常の方よりも高くなっていきます。
あ、そうですか。
はい、なので、うん、家族の方、おじいさんから兄弟の方に前立腺がんの方がいらっしゃった場合は、50歳を超えたら PSA 検診を年に一度受けられた方が良いと考えられます。
なるほど。じゃあちょっと家族の様子を再度確認してみるのも大切なことですよね。
はい、
でもう一つ気になったのが、前立腺がんにかかる方が、日本人の人数がどんどん増えてきてますけども、やはり食事に関係があると。和食よりも欧米的なお食事が増えることによって前立腺がんも増えてきているのではないかというデータがあるということですが、やっぱりこの食事を今すぐ変えた方がいいということですかね？
食事をすぐに変えるというよりも、やはり欧米食が最近結構増えてて、若い方も食事を欧米食を取られている方が多いんですが、
はい、
すぐに変えるというのではなく、やはり日本食にしてもやはり塩分が多くて血圧が上がったりとかもすることもありますので、バランスよく食べるというのが一番大切になってくるのではないかと考えられます。
先生にも教えていただいた前立腺がんについての予防要因としまして、大豆、それから赤いものによく入っているトマトなんかにも入っているリコピン、
はい、
ビタミン E、 お魚やコーヒーなど、これ他の病気にも予防にもいいと言われている食事なので、これを、目標に毎日の食事に取り入れるのもいいかもしれないですね。
はい、そうですね。
はい、前立腺がんマーカー PSA 検査、この結果はどのように判断していけばいいか教えていただいていいですか？
はい、PSA は4ナノグラムパーミリリットル以下が正常値ですが、年齢も考慮に入れて基準値を判断する必要があります。
はい、
50歳から64歳までの男性では3以下、65歳から69歳までの男性では 3.5 以下を基準値とする施設もあります。
うん、
もし基準値を超えていれば泌尿器科専門医を受診してください。
はい、
正常値の場合でも年に一度の PSA 検査をお勧めいたします。
先生、 PSA のデータが4以上あればやっぱり心配すべきですか？
PSA4 というのは基準値になりますので、それが高いからといって絶対に前立腺がんということではありません。
はい、
一番大切なのはその PSA という値が、徐々にこう増えてくるようであれば、ちょっと前立腺がんのことも心配かと思われるんですけれども、その値がほとんど変わらなければ前立腺がんというのもあまり可能性は低いと考えられますので、PSA を4が出たからといってそんなにすぐに心配する必要はないと思います。
はい、ただ4以上が出たときは他のいろんな検査をして調べる必要性がある。
あ、そうですね。
はい、
で総合的に見ることによって、まあ、4になったとしても他の検査で問題なければ、まあ、経過観察してでもう一度前立腺がんのマーカーを測ってというふうに、まあ、経過を見ていくことが大切になると思います。
はい、先生は泌尿器科の先生であるということですので、では泌尿器科を受診すればどのような検査をするのかを教えてください。
PSA が高くなる病気は前立腺がんだけではありません。
はい、
前立腺肥大症や前立腺炎のような良性の病気でも高くなることがしばしばあります。泌尿器科ではまず先ほどお話ししました肛門から指を入れて診察する直腸診を行います。
はい、
これにより前立腺肥大症や前立腺炎の存在を確認することができます。前立腺がんは前立腺の外旋から多く発症しますので直腸診で診断することができます。
はい、
また炎症や刺激により PSA が一時的に上昇している場合もありますのでもう一度 PSA 検査を行います。これらの結果によってやはり前立腺がんの可能性が疑われる場合には MRI 検査を受けていただくことになります。特に前立腺の内腺に発生したがんは直腸診では触れませんのでこの MRI 検査が有用となります。
この MRI 検査をすれば前立腺がんを判断することができるということですか？
まあ、それが、まあ、一つの要因なんですけれども、はい、まあ、残念ながら MRI 検査でも 100% 前立腺がんを診断することはできません。
あ、そうですか。
MRI 検査には様々な撮影方法がありますが、
はい、
当院では一般的な T2 強調画像だけでなくディフュージョン画像、ダイナミック画像などの特殊な撮影も行い総合的に判断してがんの可能性を診断しています。
はい、
まあ、より詳細に撮影できる最新鋭の3テスラ MRI 機器が導入されました、
はい、
のでさらに診断度が上がりました。MRI 検査でがんが疑われる場合にはおよそ 80% の確率でがんが存在します。
はい、
しかし逆に MRI でがんの疑いがなくても 20% 程度の方にがんが存在すると言われております。
うん、
従いまして前立腺がんと診断するためには実際に前立腺の組織を採取して顕微鏡で確認する前立腺生検を受けていただく必要があります。
まあ、一つ一つ検査の結果で、まあね、もっともっと詳しくしていきましょうということで検査が変わってくるということですが、この今教えていただいた前立腺生検、これはどんな検査になっていくんですか？
はい、前立腺生検とは肛門から太さ3センチ程度の棒状の超音波装置を挿入してモニター画面で前立腺を確認しながら肛門の少し手前の皮膚から針を刺して前立腺の組織を一部採取する検査です。
はい、
通常は超音波画像のみで行うのですが当院では MRI 検査で前立腺がんが疑われた方には MRI 画像に超音波画像を重ね合わせてがんの疑わしい部位を正確に採取する標的生検を行っています。
はい、
この方法では約 80% の患者さんにがんが発見されています。
はい、
従来の超音波画像のみで施行される前立腺生検では 30-40% ほどのがん発見率ですので標的生検ががんの診断にいかに有用であるかお分かりいただけると思います。
すごい数パーセンテージですね。
はい、
残念ながらこの前立腺生検でがんが発見されてしまった場合すぐに治療というのは始まっていくんですか？
はい、生検で前立腺がんと診断されれば治療に入る前にどの程度がんが進行しているかを検査する必要があります。
はい、
これを病気診断ステージングと言います。
はい、
がんの広がりによって治療法が変わってくるからです。前立腺にがんがとどまっているのかあるいは他の臓器にまでがんが広がっているのか、まあ、つまり転移があるかどうかというところですね。
はい、
そこを確認します。
はい、
前立腺がんの場合は特に骨やリンパ節に広がりやすいので骨神チグラムという骨への広がりを調べる検査と胸部から骨盤までの CT 検査を行います。この結果によって治療方法を決定していきます。
治療が決まった場合この前立腺がんの治療どのようなものがあるのか教えてください。
はい、がんが前立腺にとどまっている場合には前立腺を全部摘出する手術か放射線を当てることによってがんを治すいわゆる根治治療が行われます。
はい、
それぞれにメリットデメリットがありますので患者さんとよく相談をして治療法を選択していただきます。
はい、
一般的に75歳以下の患者さんでは手術を選択される方が多いと思います。一方でがんが小さくて悪性度が低い場合がんの進行は遅いと考えられます。そこで手術や放射線治療をせずに経過を見ることがあります。
はい、
これもれっきとした治療で PSA 監視療法と呼ばれています。定期的な PSA 測定と生検を行いがんの進行はないかを確認します。
はい、
残念ながらすでに他の臓器に転移がある場合や 80歳を超える高齢の患者さんには男性ホルモンを抑える治療、ホルモン治療と言いますを行います、
はい、
前立腺がんは男性ホルモンに刺激を受けて増殖しますので、うん、その男性ホルモンの分泌や働きを抑えることで進行を抑える治療法です、
うん、
飲み薬と1ヶ月または3ヶ月前にお腹に注射をします。このホルモン治療は残念ながらがんを治すのではなく進行を抑える治療なので継続した治療が必要になります、
はい、
長期になると費用もかかりますし、副作用、性機能障害やのぼせ、骨粗鬆症、肥満などがありますので、そこも気になります、
はい、
そこで最近では PSA の値を見ながら一定期間治療を中断する間欠療法も行われております。
年齢に応じてまたはその方の症状に合わせて治療法もどんどん変わっていくという感じですね、
はい、
あの西宮市立中央病院では、まあ、手術もされるということですが、
はい、
どのような手術をされていますか。
はい、当院では以前からお腹に5箇所の小さな穴を開けて行う腹腔鏡手術を行っています、
はい、
腹腔鏡手術は通常の開腹手術に比べると傷が小さくて出血も少ないため術後の回復が早いと言われております、
はい、
また通常の腹腔鏡は 2D つまり奥行きのない内視鏡画像を見ながら行うのですが、
うん、
当院では 3D 内視鏡を全国に先駆けて導入し手術を実施しております、
はい、
3D では前立腺の立体形状が容易に認識でき、手術の安全性が高まるとともに、この手術の最大の合併症である手術後の尿漏れが短期間で済むことがメリットです。
うん、
一方で平成24年に我が国でもロボット支援手術、通称ダヴィンチと呼ばれる手術方法ですが、
はい、
前立腺がん手術でも保険適用となっております。急速に普及しておりまして、当院でも今年平成30年2月からロボット支援手術を開始しております。
おもうじゃあこの西宮市立中央病院ではダヴィンチ手術がスタートしているということですね、
はい、
ではこのロボット手術、ロボット支援手術、ダヴィンチ手術について先生詳しく教えていただいていいですか。
はい、ロボット支援手術とは腹腔鏡手術をロボット支援下に行う手術のことを言います、
はい、
決してロボットが自動で手術をするわけではなくって、
うんうん、
医者が操作をします、
はい、
この手術の優れている点は 3D 内視鏡を使用していること、
うん、
拡大した視野で見れること、人の手のように関節がある手術器具のため自由に先端が動くことにあります、
はい、
そのために骨盤の中という狭いスペースでもより細やかで安全な手術操作ができることになります、
はい、
当院でもロボット手術を開始しております。腹腔鏡手術で培った技術を生かしてより安全で確実な負担の少ない手術を行うことを目指してまいります。
うん、じゃあ始まったばかりのこの西宮市立中央病院でのロボット支援手術、予約をされる方も多いと思うんですけれども、
はい、
皆さん順番をお待ちになって手術をしていく形ですか。
そうですね、また順番にこう順序よく入れていって、
うん、
で、まあ皆さん手術が早く受けれるように、
うん、
はい、していこうと思っています。
はい、わかりました。さあ今日は前立腺がんについてのお話を伺っていきました。最後に先生一言皆さんによろしくお願いします。
はい、前立腺の病気、がんが心配とお悩みの方がおられましたらぜひ当院を受診していただければと思います。
今日は前立腺がんについてのお話を西宮市立中央病院泌尿器科花咲健副医長にお話を伺っていきました。先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515 64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。